ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのんなさん、桃さんこんばんは。先日孫たちが遊びに来ている時に、肩こりに悩まされている私の肩を小学生の孫がマッサージしてくれました。小さな手でトントン叩いてくれる姿がとても可愛くて癒されて、それだけでも痛みが和らぐような気持ちになりました。ありがとう。じゃあ今度はおばあちゃんがお返しね、と肩もみをしてあげたら、子供たち全員大笑いの大はしゃぎ。とてもマッサージどころではありませんでした。かっこ笑う。でも思い返してみれば、私も子供の頃は肩もみがくすぐったくて苦手で、やろうとする母から笑い転げて逃げ回っていました。子供ってどうして肩が凝らないんでしょうね。羨ましい限りです。のんなさん、お便りありがとうございます。わかるような気がします。私も子供の頃、肩もみされるのすっごく苦手でした。もうくすぐったいから肩触らないでってすごく思ってたし、高校生ぐらいとかでもまだそうだったかも。美容室とかに行くと結構肩もみをしてくれたりするところがあって、高校生ぐらいとかでも、もうやめてほしいな、断ろうかな、どうしようかな、なんて思ったりしてましたね。そう、なんで子供は肩こらないのかなっていうのをね、ちょうどたまたま私この間テレビを見ていた時にそんな話題が出ていて面白かったのでね、ご紹介しますと、簡単に言うと、子供は無駄な動きが多いからなんですって。そもそも肩こりというのは、良くない姿勢を取り続けると血流が回らなくなって、で老廃物が溜まってくるんですね。そのでまた、なぜ老廃物が溜まるかっていうと、原因は姿勢で、ずっと同じ姿勢を取り続けると筋肉がこわばり、血管を圧迫していき、でそれによって血行が悪くなり、血液とともに流れていくべき老廃物が筋肉にたまり、肩こりが起こるんだそうです。一方、子供たちはちょろちょろ本当に思うがままに動いているじゃないですか。じっとしていることの方が辛いんじゃないかと思うぐらいよく動くじゃないですか。でもね、その子供の無駄に見える動きは肩こりの原因、同じ姿勢っていうのを回避してるんですって。では、じゃあ大人がこの肩こりからこう逃れるにはどうしたらいいかっていうので、ちょうどね、私が見ていた番組では、子供の中でも究極な子供、赤ちゃんの動きを参考にしてみようっていうのをテレビでやってたんです。赤ちゃん、本当にその時その時の自分の気持ちでハイハイしてみたり、ゴロンって寝転がってみたり、かと思ったら仰向けになってこう寝返りを打ってみたり、またちょっと立ち上がってみたりです。もういろんな動きをするじゃないですか。それと同じ動きを大人の人が全部真似して、で後でもう一回ね、検査っていうか、そのどのぐらい肩が凝ってるかなっていうのを機械で調べたら、肩こりが少し治っていたんです。これ本当みたいですよ。じーっとパソコンをしてたりとかお仕事すると、みんなね、同じ格好をしている時間ってすごく長いと思うんですけど、それを変えるだけで肩こりが随分楽になるんだそうです。肩こりの話とはねちょっと違うんですが、日本の男子ハンマー投げの選手の、そしてスポーツ科学者でもある室伏さんは、体に予測不能な動きを取り入れていて、実際トレーニングに赤ちゃん体操なんてこともしていたんだそうです。 室伏さんが言うにはその理由が大きく2つあって、一つとしては体が動きを予測できないのでトレーニングに慣れないせいで体が成長し続けるんだそうです。そして2つ目としては同じトレーニングを続けないので体が故障しにくい、同じ場所に負荷がかかりにくいということなんだそうです。赤ちゃんは確かにそうですよね。同じ動きばっかりしないからどこかに負荷がかかるってこともあんまりないでしょうし、同じことを繰り返さないから体も覚えられないですもんね。自分の動きをね、わからないですもんね。それがそうだから、いかに赤ちゃんの動きが素晴らしいかっていうことで、スポーツ科学者の方でさえトレーニングに取り入れるほど素晴らしいんだそうです。そうだから、もし肩こりに悩んでいたら赤ちゃんとか小さな子供を思い出して、皆さんちょっと無駄に動いてみましょう。ずっと同じ姿勢を続けないで、そうすると自然と痛みが和らいでいったりとか、肩こりの悩みがちょっとだけ少なくなるかもしれませんよ。ね、のんなさんぜひ参考にしてみてください。本当子供たちはね、体が凝るってことないですからね、羨ましいですよね。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは演歌歌手の相川真美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
相川真美さんは今日は福岡県の博多からいらしてくださったんですよね、はい、
そうです。
ありがとうございます。
いいえ、お呼びいただきありがとうございます。
今日は楽しいお話をたくさん聞かせてください。
はい、はい、
まず最初にお聞きいただいています紫つゆ草という曲はどんな曲なんですか？
この曲はですね、昔お付き合いしていた彼を思いながら、
はい、
あの時はこうだった、ああだったという恨み節ではなく、
はい、
はい、よくある恨み節ではない、
はい、
本当に相手のことを尊敬した恋愛の歌になっております。
紫つゆ草というのは、うん、私知らなかったんですけれども、はい、
6月から7月雨の多い時期に、梅雨ですよね、
はい、
その時期に田んぼのあぜ道なんかに、
はい、
青紫の小さな花びらをつけて咲くお花のことなんですね。
ああ、なんかいろんなところで咲いてる花ですかね、見たことがあるかもしれない、はい、
雑草のような、でその花言葉は尊敬するとかっていう意味がございまして、
はい、
その可愛らしいお花なんだけれども、雑草のように目立たないんだけれども、何ですかね、
雑草のように目立たない小さなお花ですけれども、尊敬というその花言葉があるんですね。そうなんですか。その紫つゆ草の花言葉から歌詞の内容も、
そうですね、
大好きだった人への尊敬を歌われているんですね、
はい、はい、そうです。
そうなんですか、はい、 とっても素敵ですね。この曲で、相川真美さんは2018年、昨年ですね、はい、9月にデビューされたんですよね。はいはい、どうですか ?1 年とまあ、1年ちょっと、1年半年ぐらいね、経ちましたけれども、生活は大きく変わりましたか?
変わりましたね。もう一番変わったのが、私、福岡を拠点に、
はい、
活動してるんですが、
はい、
事務所が横浜なものですので、もうこちらに上京する回数が、毎月伺っております。
はいはい、毎月こちらに来て、また帰られてという感じですか、はいはい、飛行機でですか、いつもいらっしゃるの。
そうですね。すべて飛行機になりますね。一度だけ新幹線で来たことがありました。台風の時期に。
あ、飛行機が飛ばなくて。
はい。はい、
そうですか。
一度だけなんですけど、あとはもう飛行機ですね。
わあ、お忙しいですね。
うん、そうですね。でも嬉しい忙しさですね。
そうですか。はい、デビューのきっかけなどもお聞きしてもいいですか、はい、あ、そうだ。今日私、相川真美さんと初めてお会いしているので、はい、なんてお呼びしたらいいかなって思っていて、はい、相川さんと真美さんとどっちでお呼びしたらいいですか。
私は、のニックネームはマミーなんですよ。
マミーさんと呼ばれてるんですか、はいはい、じゃあ、マミーさんっていいですか、
はい、
お呼びしても。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。マミーさんはデビューのきっかけになったことは何かおありになるんですか、
う
ん、
そうですね。私は、まあ、子供の頃から歌を歌うことが大好きで、
はい、
いろんな地元ではカラオケ大会やのど自慢に出場してたんですね。で、その折に、まあ、一度二度三度と、はい、歌手になるきっかけをいただいた有名な先生方もいらっしゃったんですが、
はい、
どうしても踏み切れなくて、
はい、
で、趣味として歌っていこうと思って、まあ、地元を中心に、長崎であれば島原の普賢岳チャリティーコンサートとか、
はい、
あといろんな病院とか施設への慰問をやってたんですね。で、そういうのを、でもやっぱり私の中では歌がやっぱり好きでたまらないということを実感しまして、で、今回、まあ、今事務所の社長なんですが、
はい、
との再会により、
はい、
そんなに好きでまだ歌を諦めきれないんだったら、もう一度挑戦してみるかっていうことで、今回、デビューすることになりました。
素敵ですね、はい、もしその今の社長さんと再会、偶然再会されたんですか。
そうですね。
じゃあ再会していなかったら、うんうん、もしかしたら今こうしてデビューしてなかったかもしれないんですね。
そうですね。はい、そうですね。アマチュアで歌ってたかもしれないですね。
すごいことですね。うん、人との出会いでこう人生って変わっていきますもんね。あ、じゃあずっと子供の頃から歌手になることを夢見て大好きで歌をずっと続けてこられて、
はい、
ついに夢を叶えて、はい、昨年デビューされたということで、先ほどね、いろんなコンテストでもこう、はい、優勝されたり、
はい、
コンテスト嵐じゃないですけれども、はい、いろんなとこでたくさん賞をもらったりして来られたというお話ですけれども、はい、基本的にコンテストに出るときはどなたかの有名な歌を、ね、歌うじゃないですか、
そうですね、
ステージで、
はい、
デビューするとなったら今度はマミーさんの、ね、はい、オリジナルの曲をっていうことになって、はい、どんな風に曲は決められたんですか。
はい、紫千雪さんはですね、私、ま、事務所の社長が、
はい、
定築のプロデューサーに、ま、5月か6月頃にデビューしたいということを伝えてたんですね。そうすると、その、プロデューサーの方から、
はい、
じゃあ5月6月っていうことで、この、歌も生まれて、で、この私の声を聞いて、
はい、
私の声に合っている、その、楽曲を、提供してくれそうな水森秀夫先生にプロデューサーの方からお話が行き、
はい、
で朝小弓先生に作詞をしていただいて生まれました。
わあ、じゃあもう本当にマミーさんがあってこの曲生まれた、はい、ということなんですね。
そうです、
ものすごくハッピーなことですね、は
い、
それ
ってね、そう思います。
そうですか。レコーディングはいかがでしたか。
もうこれが大変でした。
大変でした。
はい、最初に、オケ取りって言って、私も初めてのことだったんですが、
はい、
本当にプロのオーケストラのフルバンドが、総勢18名、揃って、その中で、
歌を吹き込んで、最初はオケを取るんですけど、
はい、
まあ一緒に歌ってみてくださいということで、
はい、
あの別室で歌ったんですけど、自分の声が聞こえないんですよ。音に負けちゃった。
すごいことですよね。はい、18名のオーケストラが入って、
うん、声が聞こえない
ぐらいの音で。
そうです。
うわー、すごい。それ以前にきっとお家で練習されてたと思うんですけれども、うん、
はい、
その時は何かこうデモテープみたいなもので、
水森先生の弾き語りで、水森先生のフルコーラスで入ってました。
そうですか。じゃあきっとそのお家で聞いてた音とレコーディング行った時は全く別物ですよね、はい、びっくりされたんじゃないですか。
はい、びっくりしました。
緊張しませんでした？
緊張して、ヘッドホンですね、今日もつけてるんですけど、うん、裏返しにつけてた。
本当ですか。ヘッドホンね、反対側につけると音が全部外側に行くけど何も聞こえないってなっちゃう。
そうです、そうです。
両方とも反対側だったんですか？
いや、右の方だけ反対にかけてました。
よくプロの方でもそういう方いらっしゃるじゃないですか、はい、片耳だけ聞いて片耳を外すみたいな、はい、そういうことではなくて、
そういうかっこいいものではなかったです。
どなたかが教えてくださったんですか？
そうです、編曲を担当された南郷先生が、反対じゃないねって言われて、それまで全く気づかなくてお
かしいな、片方からしく聞きづらいな、みたいな、ね、
でもこんなもんなんだろうと思って。
そうですよね、うん、初めてのレコーディングじゃわからないことだらけですもんね、はいはい。ああ、そうですか。で、じゃあ、その、オーケストラのレコーディングをして、うん、で、それを、それに合わせて今度は歌取りという形ですか。
はい、レコーディング、歌を吹き込んでいくっていう。
スムーズに録音できましたか？
歌の時はできましたね。
ああ、はい、すごい。そこはじゃあもう、うん、ね、はい、最初驚きましたけれども。
驚きましたね。
やはり生演奏のオーケストラの、うん、こう音に合わせて歌うってすごく気持ちがいいものですか？
うん、そうですね。なんかすごい圧、なんですか、圧力っていうか圧迫感ありますよね、音の。
パワーがありますもんね。
ありますよね。もうズンズンズンズンと、こう迫ってくるっていうか。
うんうん、わー、いいな、羨ましいです。ね、私も憧れちゃいます。オーケストラでね、一緒に歌えるなんてなかなかないことですからね。
ないですよね。だから、やっぱりカラオケにはない、その、迫力感っていうのがありますよね。
うん、ああ、そうですか。じゃあ、その紫つゆくさ、はい、そしてね、後ほどお届けしたいと思っています、うん、寒月光という曲も同じようにその日にレコーディングされたんですね。
そうです
。曲の方は後ほどじっくりまた曲についてもお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ本当にデビューをされてから毎月行ったり来たり東京と福岡と、うん、はい、という日々を過ごされていらっしゃるということですけれども、近々ディナーショーがあるんですよね。
はい、そうです。
詳しく教えていただけますか？
はい、12月の22日、
はい、
これは場所は福岡県福岡市になるんですが、
はい、
EP シャンという中華料理店にてディナーショーをさせていただきます。今回、昨年に引き続き第2回目になります。
はい、場所は昨年とは
同じところ、
同じ場所なんですね。はい、中華料理をいただきながら聞けるんですね。
はい、
わー、いいですね。12月22日、はい、日曜日、11時半開演か、会場は11時、はいですね、
はい、
会場が11時、開演は11時半ということです。聞きに行きたいという方は今でもなんとかチケットとか取れるんでしょうか？は
い、大丈夫ですよ、なんとかご用意させていただきます。
本当ですか？はい、先ほどお打ち合わせでちょっとお聞きしたらもうね、チケットは完売になってしまってというぐらい。
そうなんです、もう嬉しいことに。で、今回はですね、生バンド、ジャズのプロの生バンドを入れるんですね。
はい、
ベースとサックスとドラムとギター、皆さんプロで活躍されてらっしゃる方で、ジャズバンドとアンドマミーのフルコーラスでの何ですか、セッションがあります。
わあ、今回ジャズを歌われ、今までもジャズを歌う機会はたびたびあったんですか？
ありました。はい。私は演歌歌手としてデビューしてるんですが、まあ、ジャンルにとらわれることなく、今は特にジャズの方を一緒に演歌と同じぐらい歌っております。
演歌を歌われる時と、うん、ジャズを歌われる時っていうのは違うんですか？
違いますよ。演歌の時はもう、ここにもあるように着物で 登場して。
そうですよね、はい。ジャケットの写真もね、はい、着物ですもんね。もう、
私、キャンペーンに行くときも、相川真美として参りますので、す、は、べ、い、て和服で行くんですね。で、チャスのときは、マミーとして出てまいりまして、
名前も
ドレスです。
ああ、そうですか。やはりお洋服が変わるだけでまず気持ちが一つ変わりますよね。ね、は
い、から同一人物に見られないことが多いです。
あ、そうですか。
はい、
か
私ですね、よく年配の方は知ってやると思うんですけど、三沢明美に似てるって言われるんですよ。三沢明美さんに似てる、
はい、
昔島のブルースという歌を歌ってた演歌の歌手の方、で和服を着るとそういう風に言われる。
ああ、はい、そうですか。面白い。じゃあまずお洋服をチェンジして気持ちも切り替わって、
うん、名前も、
ま、名前もそうですよね。
マミー&ジャズバンド、それと演歌の時は相川真美として。
また発声とかもちょっと違うんですか。どこでしょうね、声の出し方とかノリとかいろんなことが。
そうですね、ジャズを歌う時は、宝塚ジェンヌになったような感じでございます。
あ、そうですか、はい、じゃあ演歌の時とやっぱり声の出し方とか歌い方も変わっているんでしょうね。はい、気持ちも違いますね。演歌歌手としてデビューされてますけれども、はい、マミーさんはじゃあいろんなジャンルの歌が好きなんですね、はいはい、ジャズとかシャンソンとかも歌われますか。
シャンソンとか歌いますね。越地吹雪さんの愛の讃歌とか、
はい、
好きな歌です。
そうですか、はい、先ほどね、デビュー曲のレコーディングはオーケストラと一緒にってお話でしたけれども、はい、今回のディナーショーではジャズのバンドのみんなと一緒にということで、はいはい、やはりジャズを歌うならやっぱり生演奏の、ね、うん、バンドと一緒に歌いたいですもんね、はいはい、そうですよね。あ、じゃあお客様も楽しみにきっと今ね待ってらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、
そうです。
どのぐらいの時間ディナーショーを楽しめるんですか。
ディナーショー自体はお食事が11時半から始まって、一部の私の演歌のショーが、はい、12時半ぐらいから始まり、
はい、
で2部はゲストに栗田健二さんという方にゲストに来ていただいておりますので、
は
い、に1、まあ、40分ぐらいやってもらって、そして第3部で私とジャズバンドのショーになりますので、3時半ぐらいまでの予定で行います。
盛りだくさんですね、はい、じゃあもう本当に演歌を歌う相川真美さんのコーナー、はい、それからマミーさんがジャズを歌うコーナーとはっきり分かれているんですね、はい、 はい、そして栗田健二さんはこの番組でもたくさんいらしていただいているんですけれども、はい、とにかく楽しい方で、うん、お歌もすごく素敵ですけれども、 おしゃべりとか、うん、栗田さんご自身がすごくね楽しい方じゃないですか、
はい、実は今回状況にあたって、はい、栗田の健二さんの方からご紹介今日はいただいたんですよ。
あ、この番組ですか、はい、あ、そうなんですか、はい、栗田さんありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
嬉しい、そうだったんですね、はい、あ、じゃあきっと楽しいディナーショーになるだろうなっていう感じがすごくします、うん、今からでもねお席多分限りがあってちょっとだと思うんですけれども、行きたいなという方はどちらにこう問い合わせしたらよろしいですかね。お電話したらいいですかね。
そうですね、お電話番号、
はい、ここでお伝えしてもいいですか。
はい、大丈夫です。
お電話番号お伝えします。 092-502-2034 092-502-2034 カラオケスナックマミー、こちらまでお電話していただけたらと思います。あ、でも急いだ方がいいですね、はい、あまりゆっくりしてるとね、はい、本当にねもう席いっぱいでって断られてしまうかもしれないので、うん、皆さんぜひ12月22日いらしてくださいね。ね、こうそちらのチラシのお写真もそれから CD のジャケットのお写真も、うん、深い紫色の、ね、はい、着物を着られていますけれども、もともとお着物をずっと着てらしたんですか。
そうです。
あ、そうですか、は
い、私の父がもう生前もう亡くなったんですけど、着物が好きな父だったんですね。だから子供の頃からお正月になると、
はい、
必ず着物を着て家族全員着物を着てという。
そうなんですか、は
い、なのでよそのお宅もそれが普通なのかなっていう環境で育ちました。
わ、
でこの この紫露草の CD のジャケットになってる、
はい、
お着物は、
はい、
生前一番最後に父が作ってくれた着物なんですね。
あ、思い出の着物なんですね。うん、
そう
です、そうです、はい、え、紫色の着物ですけれども歌も紫じゃないですか。
それはもう本当に偶然、
偶然だったんですか。偶然です。
父はデビューしたことは知らないんですよ。もう、はい、4年前に他界してますので。
お父様は歌が好きな方だった。
大好きでした。
そうですか、はい、じゃあものすごく喜んでいらっしゃるでしょうね。
そうですね。から衣装もあのぴったりこのね紫露草に合うような着物だったんですよ。
わあ、なんかお父様からのなんかメッセージとかプレゼントのような感じが ねよりしますね、はい、私てっきりこう歌が決まってその歌に、
ね、
合わせてお衣装選ばれたんだと思っていました、はい、そうですか。じゃあもともとその演歌歌手としてデビューされる前からもうずっと子供の頃からお着物は着られていて、うん、ね、はい、あ、じゃあもうはいデビューしましたってなってももういくらでもポンと着れちゃいますね。そうですか。じゃあ今は基本的にも着物で歌われる方が多くて、
キャンペーンの時は着物で、はい、行かせていただいております。
いろんな色のお着物とかを着られるんですか。そうですね、
どちらかというと私は明るい色よりも暗い色の方が、黒地に白とか、
あ、シックな方が
紫だとか、あとグレーとか、
あ、そうですか、
白っぽいグレーとか、あまり、そうですね、ピンクとか黄色とかそういう可愛い感じの系のお色は着ないですね。
そうなんですか、はい、それとお洋服も同じですか、選ぶ色は。
そうですね、洋服もモノトーンに近いですかね。
そうなんですね。やはりお洋服と同じようにこう、うん、ご自身の好みで選ばれるんですね、
はいはい、
そうですか。マミーさんは今福岡にいらっしゃいますけれども、はい、ご出身福岡じゃないんですよね、はい、どちら
か。長崎県長崎市になります。
長崎県なんですか、はい、長崎県も福岡県も私のイメージではもう美味しいものがいっぱいありそうって思っちゃうんですけど。
ありますね。
もうとてもね、あげきれないかもしれないですけど、うんうん、おすすめの美味しいものってありますか。
もう長崎といえばちゃんぽん、皿うどん、
いいですね。
角煮、豚の角煮まんじゅうとか
美味しいですよね。 うち子供たちがもうちゃんぽんが大好きで、
美味しいでしょ。
多分ラーメンの中でも一番ちゃんぽんのスープの味が好きみたいで。
わかります。私も今は博多に住んでるんですけど、ラーメンよりもやっぱりちゃんぽん派ですよね。
そうですか。またちゃんぽんお野菜いっぱい取れるのがいいですよね。東京のでもちゃんぽんとまたやはり本場のちゃんぽんって違うのかな、
違うかもしれないですね。
長崎の方お母さんがお家でもちゃんぽんって
作りますよ。
よく作られるんですか、
う
ん、
長崎の場合は野菜というかかまぼこが
入ってるんですか、は
い、かまぼこが入ってますね。かまぼこが美味しいのでかまぼこだとか魚介類がたくさん入ってます。
あ、
うん、エビとかイカとか今の時期だと
牡蠣も入ってるんですか、うん、スープが美味しくなるのかな、ね、魚介がね、そうかまぼこも東京で食べると一応飾りのようにかまぼこがついてたりしますけど、長崎のかまぼこだとね、
うん、長崎は具材がやっぱりちょっと違いますよね。うずらの卵がもうコロコロ入ってたりとか、
わ美味しそう。とサラうどんもいいですしね。
サラうどんもあのパリパリの方ですよ。
パリパリの方ですよね、うん、麺の細い、
そう太麺っていうのはないです長崎には。あのパリパリの麺がサラうどんです。
そうですか、うん、そこにねあのあんかけのタレがね、うん、美味しいですよね。
ちょっとへたった頃がいいですよね。
ちょっと時間が経つとね。
そう
私も結構こう、うん、全体にタレをかけちゃったりとかして、うん、少し柔らかくなってね、うん、食べる
の好きで。ウスターソースをかけて食べるのが長崎流です。
ウスターその上からウスターソースをかけるんですか。
そうです長崎でちゃんぽん食べ、あ、ちゃ、うん、サラうどん食べるときはウスターソースです。
うわ、なんだかちょっとおしゃれですね。東京でそれやってる人がいたら、
あ、いないですか。
長崎の私あんまり見たことがないかもしれない
です。じゃあリンガーハットにないんですかね、ウスターソース。ない。
でも専門店だから置いてそうですよね、うん、
ソースですよ。もうウスターソース
よくね、焼きそばにこうお酢を、あの中華の焼きそばお酢をかけたりするけど、そういう感じで。
そうですね、ソース、ウスターソースすごい合いますよ。
わ、やってみよう。いいな、あとじゃあ福岡の美味しいものって、
福岡といえばもうもつ、もつ鍋。
うーん、美味しそう。
明太、
明太もいいですよ ね, ね, ね、
はい、あとやっぱりラーメン、
ラーメンね、
豚骨ラーメン、
あ、うん、違いますか。
違いますね、
東京のね、
違いますね。あ、だから豚骨苦手っていう方もいますけど、どうですかね、苦手な方もいますよ。
いらっしゃいますか。
匂いが、どうしても匂いがあっていう方いらっしゃいますけど。
そうですか、うん、いやでもね、まろやかでコクがあってね、うん、美味しいですよね、うん、
関東の方だとやっぱり醤油ラーメンが普通ですか。
あ、でもあのラーメン屋さんに行くと、私どっちが多いかって言ったら豚骨を頼むことが、
ああ、そうなんですね、
多いです。すごい好みがなんか分かれそうですよね、うん、関東だとね、いろんな味噌ラーメンの美味しいお店があったりとか、
そうい
ろんなスープ、ね、
から福岡空港にはあのラーメンスタジアムがありますよ今。
ラーメンスタジアム、どういうのなんですか。
普通にレストランのところにのれんをくぐると、いろんなラーメン店が
全部ラーメン店で、
はいはいはい、ありますよ。
わあ、じゃあたくさん食べられる方は、そうそう、じゃあ何軒か、うん、こっち行ってからこっち行ってからって、
そうそうそう、だからいろんなところのラーメンが、うーん、ラーメンスタジアムが普通にあります。
いやだ、お腹すいちゃう。今10時からの番組だから、皆さんと聞いてると、ね、なんかちょっと出してこようかなみたいなね、なんか食べたくなっちゃいますね。あー、いいですね、九州美味しいものたくさんあって、はい、それぞれのね、場所もね、また素敵な観光地もたくさんありますからね。
そうですね、
いいですね。あー、ちょっと行きたくなってしまいましたけれども、
うん、一度もいらっしゃったことないですか。
あ、旅行でね、ちょっと、あ、長崎はでも私ないですね、うん、福岡は少しだけ行ったことがあって、うん、ラーメンをいただきましたけどね、はい、もっともっとでもゆっくり旅したいなと思いながら、うん、ちょっとしかいられなかったので、うん、またぜひ遊びに行きたいと思います。だんだんね、お別れの時間が近づいてきてしまったんですけれども、はい、あっという間に最後に皆さんにお届けしますとお話しした寒月光という曲、はい、この曲についてもちょっと教えていただきたいんですが、はい、
寒月光というね、寒い月の光、
はい、
とやっぱり想像するとなんか冬の月を見なが眺めながら、一人の女性が自分の子守歌として別れた方を思いながら、月を見ながら子守歌として歌ってるような、そういう楽曲になります。
これからのというか、うん、まさに今の季節に、
そうですね、ぴったり
ありですね、はい、じゃあ最後にその曲をじっくりとお届けしたいと思います。まみーさん、今日はいらしてくださってありがとうございます、はいはい、
ありがとうございました。
また東京に来るときにちょうどね、ももかの収録と日にちが重なったら、ぜひまた遊びに来てください、
はいはい、こちらこそよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。本日のゲストは演歌歌手の相川まみさんでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ピリカラ太郎さん。桃さん、こんばんは。楽しいラジオありがとうございます。楽しんでいますよ。さて、ピリカラ太郎としては、唐辛子ネタ以外に他のネタもなく、 またまたこれでもかと唐辛子ネタをご披露します。かっこ笑う。前回は唐辛子の栽培状況をお伝えしましたが、今回は私の友人行きつけの店での唐辛子ネタです。前回お伝えした超激辛一夜漬けを持参して友人に配り、近所のよく行く飲み屋にも持っていきます。店ではマスターが辛いもの大好きな客に出してもらいました。不思議ですが、辛いものが全くダメな客もいれば全然平気な人もいるのです。落語のネタではありませんが、辛いもの苦手な人は町のカレー屋さんのお子様カレーもダメだと言っていました。でもその話を聞いているだけで、俺は辛いものがダメなんだと帰ってしまった客もいたとか、きっと食べたような感じになったんでしょうね。かっこ大笑い。さて、辛いものを食べた時にその対処法をいろいろ試しました。あくまで内輪の話としてご理解ください。また桃さんなりの対応策があれば教えてください。一番は水をガブガブ飲む。当たり前すぎてネタにもなりませんが、実は逆効果で辛みを口中に広げてしまい NG なんです。牛乳、ヨーグルト、これは正解です。インド料理の店でもラッシーとかいう乳製品の飲み物を出しますよね。梅酒なんかも効果があります。梅酒は砂糖も入っているので甘みが辛さを緩和してくれるんでしょうね。まあそもそもですが、あえて辛いものを食べなくてもほどほどにお付き合いをすればいいのですが、辛いもの大好き派としてはこれでもかこれでもかとさらなる辛みを目指すんですね。朝庭に出て晴れているとカゴに入れた唐辛子を天日干しします。身がカリカリになるまで毎日干します。約 2,3 週間かかりますが、よく乾かすと日持ちがして辛みも増します。最近は青い唐辛子もあり栽培もしましたが、やはり唐辛子は赤くないとですね。見た目の辛さも必要なんです。かっこ笑う。来週には完成しますのでお送りいたします。お友達やスタッフの皆さんと味わってみてくださいね。感動しますよ。でも友人から感動されないようにね。また唐辛子料理を紹介しますね。ピリ辛太郎さん、お便りありがとうございます。唐辛子のネタ盛りだくさんで、読んでいてもなんだか辛くなってきたような気がします。辛いものを食べた時の対応策、そう、お水はねダメみたいですね。お水を飲んじゃうと一見ほら口の中も冷えて流れていくように思うけれども、これ本当に逆効果なんだそうですよ。ね、お便りにもありました、牛乳などの乳製品はすごく効果があるそうです。それ以外にね、レモンをかじるのもいいんだそうです。レモンに含まれるクエン酸が唐辛子に含まれるカプサイシンを和らげる働きを持っているんだそうです。なのでレモンをかじるって言ってもなかなかそんな機会もないかもしれないから、辛い料理と一緒にレモネードとかを飲むといいみたいです。それから油っぽいものを食べるっていうのもいいんだそうですよ。唐辛子の辛み成分であるカプサイシンは油に溶けるという特徴があるので、油分のあるものを摂取すると辛みが和らぐんだそうです。ぜひ覚えておいてください。また唐辛子のネタ教えてくださいね。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。 藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my voice?Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに演歌歌手の相川真美さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。真美さんは福岡の博多から東京にいらしてくださって、こうして桃花に出演してくださいました。嬉しいですね。 福岡の美味しいもの、長崎の美味しいものの話もたまりませんでした。はあ、私も遊びに行きたいな、そして食べたいな、なんて思っちゃいました。もうすぐです。12月22日日曜日にディナーショーがあります。ぜひ皆さん、お出かけくださいね。詳しいことは相川真美さんのお名前を検索してみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。